それでは聖書を朗読します。ガラテヤの信徒への手紙第5章2節から12節。ここで私パウロはあなた方に断言します。もし割礼を受けるならあなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は律法全体を行う義務があるのです。律法によって義とされようとするならあなた方は誰であろうとキリストとは縁もゆかりもないものとされいただいた恵みも失います。私たちは義とされたものの希望が実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。キリストイエスに結ばれていれば割礼の有無は問題ではなく愛の実践を伴う信仰こそ大切です。あなた方はよく走っていました。それなのに一体誰が邪魔をして真理に従わないようにさせたのですか。このような誘いはあなた方を召し出しておられる方からのものではありません。わずかなパン種が練り子全体を膨らませるのです。あなたが決して別な考えを持つことはないと私は主を拠り所としてあなた方を信頼しています。あなた方を惑わす者は誰であろうと裁きを受けます。兄弟たち、この私が今なお割礼を述べ伝えているとするならば、今なお迫害を受けているのはなぜですか。そのようなことを述べ伝えれば、十字架のつまずきもなくなっていたことでしょう。あなた方をかき乱す者たちは、いっそのこと自ら去勢してしまえばよい。以上です。今週から、改めてですね、このガラテヤの信徒への手紙に戻って、まあ、この手紙の御言葉から神様のメッセージを一緒に聞いていきたいと思います。まあ、今回の箇所でも読んで皆さんすぐにお気づきだと思うんですが、パウロはとても厳しい口調でガラテヤ教会の人々の信仰を批判していますね。それはなぜかといえば、その彼らがですね、信仰を持っていない愚かさの中にあるからではないんですね。信仰を持っているにもかかわらず相変わらず愚かなままで自由になっていない。まあ、パウロはその自由への解放をもう一度彼らに呼びかけているわけなんですね。じゃあ彼らの愚かさって一体何なんだろうか。パウロはここでこう言ってますね。もし割礼を受けるならあなた方、もし割礼を受けるならあなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になりますとあります。彼らの愚かさというのはキリストを何の役にも立たない方にしてしまっているという愚かさだっていうんです。どういうことですね。まあこの時彼らは割礼を受けようとしていました。まあそれはせっかくキリストへの信仰によって律法の縛りから自由にされていたのにもかかわらず、もう一回律法の奴隷になってしまう、奴隷に戻ってしまうことを意味していたんですね。それはキリストによる罪の許しと解放を何の意味もないものにしてしまうことでもあった。まあそのことをパウロはここではっきり指摘して警告しているわけですね。キリストへの信仰が何の役にも立たない。一体信仰が何の役に立つんだろうか。まあ実は私たちもそういう思いに陥ってしまうことがあるんじゃないかなと思います。皆さんどうでしょうね。まあ私たちの共通の問題の一つなんだと思うんですけど、こうすればいいんだって分かっていながらそれをすることができない。あるいは逆にしちゃいけないんだって思っていながらついついそれを繰り返してしまう。まあそういうことがありますよね。まあつまり分かっちゃいるけどやめられないっていうことですね。飲みすぎちゃいかんと思いながらもついつい飲みすぎてしまう。しなければならない仕事や勉強を放り出して遊びにしたってはいけないって思いながらついつい遊んでしまう。ね。あるいはつまらない喧嘩をしてはいけないということは誰もが知ってるんですが、まあ夫婦喧嘩は犬も食わないとよく承知していながらすぐに夫と妻と言い争ってしまう。つまらないことで言い争いをしながらした後で後悔する。いや、争っている最中にすでに後悔している。口なんか聞くもんかと思いながら口を聞かないでいる自分自身に情けない思いをする。それでも口を聞いたら自分の負けだと思うから口を聞かないでいる。まあそういう自分自身の愚かさを嘆かずに折れない悲しみというんでしょうかね。情けなさというんでしょうかね。そういう思いは誰もが知っているものではないのではないかなと思いますね。まあ、しかしそういうところで私たちはそれでもクリスチャンなんですよね。ですから一体信仰を持ってたって何の変化があるんだろうか。 クリスチャンであるということにどんな意味があるんだろうか、信仰が何の役に立つんだろうか、相変わらずこの愚かさから自分は解放されていないのではないかと、まあ、そういう思いに悩むということがあるのではないかと思うんですね。どうしてそうなんだろうか、その愚かさは一体どこに原因があるんだろうか、まあ、そしてその愚かさから脱出する道、そのための自由の道は一体どこにあるんだろうか、まあ、そんなことを考えてみたいと思うんですね。宗教改革を起こしたカルバンという人は、ガラテヤの信徒への手紙のこの手紙に関する仲介の文書の中でね、こんな言葉を言ってるんですね。キリストを半分しか持とうとしない者はキリストを完全に失ってしまう。もう一度読みます。キリストを半分しか持とうとしない者はキリストを完全に失ってしまう。これはパウロがここで述べている事柄を実に見事に言い表しているんだと思うんですね。私たちが自分自身の愚かさから自由になることができていないのはなぜか。それはキリストを半分しか持とうとしていない。そこに原因があるんだ。だからこそ確かな自分を生きる根拠を獲得することができないんだとカルバンは言ったんですね。中途半端というのは結局は全てを失ってしまうことになるんだということです。まずだからこそパウロはここでこれほど厳しい言葉で必死にガラテヤの人々に警告をしているわけですよね。キリストが何の役にも立たなくなっているクリスチャン、キリストが何の役にも立たなくなってしまっているキリストの教会、まあ、それほど滑稽なものはないですよね。まあ、しかしそれがパウロの見ているガラテヤの教会の姿なんだということです。私たちも自分は信仰を持っているんだけど、その信仰が少しも自分の生活を改めるのに役に立っていないのではないかと思うときに、このパウロの言葉を思い起こさなければならないんだと思いますね。自分の信仰とは一体何なんだろうか。キリストを半分しか持っていない信仰ではないんだろうか。そうしておいて神を信じても何の役にも立たない、キリストの恵みなどと言っても何の役にも立たないと誰かのせいにする、いや何よりも神様のせいにしている、それは根本的に間違っているんだとパウロはここで言っているわけなんですね。ここでパウロが問わずに折れなくなっているのは、私たちがキリストも大事だ、しかしこれもまた大事だというような生き方をしているということですね。一方の足はキリストの上に乗せておきながら、他方の足は別のところに乗せているような、そんな生き方をしていないのかとパウロは問いかけているわけですね。まあ私たち信仰者にとっての基本的な問題は、キリストかそれともこれかという、あれかこれからこれかという問いなんですね。それこそ全てか無かという厳しい問いがここにはっきり提出されている。キリストも大事なんだけど、もう一つこれも大事だという考え方が批判されているということをですね、そのキリストプラスもう一つのものという考え方、具体的にはここではどういうことかというが、といえばそれがさっき2節でも言いましたけど、割礼を受けるということであったわけですね。ガラテヤの人たちは、今その律法を重んずる人たちの意見に従ってですね、割礼を受けようとしていた、いや割礼を受けてしまっていたということですね。このことをパウロは非常に重要なことだって考えてるんですね。それは最初に読んだあの聖書の箇所の最後の12節のところでですね、あなた方をかき乱す者たちはいっそのこと自ら去勢してしまえばよいって、非常に激しい言葉をパウロは使って言ってますけれども、まあ、そのことからもいかにパウロがこのことを重大なことと考えていたかが分かりますよね。それにしてもなぜ割礼を受けることが問題なんだろうか。3節でパウロはこう言ってます。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います、そういう人は律法全体を行う義務があるのですって言ってますね。割礼を受けるっていうことは、その割礼の教えが、含まれている律法の教えを受け入れるっていうことであって、それは結局律法のすべての掟を行う義務が生じてくることになるっていうことですよね。そうなると自分が義務をきちんと果たしているか果たしていないかって、いつもそのことが気になってですね、自分自身を測らずにはおられなくなってしまう。いや、自分を測るだけじゃなくて、他の人をも測ってですね、 あの人はこれをやってる、やっていないって裁くような、ちょうどこの当時のファリサイ派の人々のようになってしまうことになるんだ、それで果たしていいだろうかとパウロは問いかけているということですね。さらにそれに加えてもう一つ重大な問題もあります。4節でパウロはこう言ってます。律法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうとキリストとは縁もゆかりのないものとされ、いただいた恵みも失います。キリストと縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失ってしまう。これほど重大な問題はないですよね。割礼を受けて律法の掟に生きるということは、結局キリストによって罪が許され義とされるという、その救いの恵みを拒否することになるわけですよね。だからキリストとは縁もゆかりのないものとされ、いただいた恵みも失ってしまう。これは実に重大な問題であったわけですね。ここでパウロはキリスト者の信仰とは本来どのようなものかというものを続いて示しています。5節と6節を見てください。私たちは義とされたものの希望が実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切ですと。キリストを信じる者は恵みによって信仰によってすでに義とされているんだと。律法を一生懸命行って義とされるようと頑張るというんじゃなくて、キリストを信じてしまえばもうその時からもうすでに義とされているんだと。そして約束された救いの完成を今私たちは待ち望みながら希望を持ってですね、生きているんだということですね。そういう希望にあふれて生きている、それがキリスト者なんだとパウロ言ってるんです。信仰によって義とされたクリスチャンはキリストと結ばれていて、そのキリストと結ばれていれば割礼のありなしなどは全く問題ではないのだと。神の愛にあふれる信仰こそが最も大切なものなんだとパウロはここで断言しているわけですね。つまり聖霊によって信仰によってこのような希望に満たされて生きることが大切であって、キリストによって満たされていないからこそ信仰の他にもう一つ別のものを付け加えなければならなくなってしまうのだとパウロは言ってるわけですね。どうでしょうかね、私たちはそういう意味で神様の恵みによって義とされていることを本当に今信じて感謝して喜んでいると言えるだろうか。救いの完成を希望を持って待ち望んでいると言えるだろうか。もしそこにおいて満たされていないとすれば、私たちもやっぱり信仰にもう一つプラスしてね、他のものも必要なんじゃないかと付け加えようとしているのかもしれませんね。信仰だけでは物足りなくなってしまって、他の何かによって満たされようとしていることもあるかもしれない。しかしそれはカルバンが言ったように、結局は全部を失うことになるのだ、キリストを何の役にも立たない方にしてしまうことになるのだということを私たちは覚えなくてはならないんだと思いますね。さて続く7から9節でパウロはこのように言っています。あなた方はよく走っていました。それなのに一体誰が邪魔をして真理に従わせないようにさせたのですか。このような誘いはあなた方を召し出しておられる方からのものではありません。わずかなパン種が練り子全体を膨らませるのです。このわずかなパン種が練り子全体を膨らませると言われてますが、これは偽りの教えによって教会全体が悪い影響を受けてしまっていることを言ってるんですね。パン種っていうのが、まあ、偽りの教えということですね。まあ、しかしパウロはこう言いつつ、続く10節ではさらにこう言ってるんですね。あなた方が決して別な考えを持つことはないと、私は主をよりどころとしてあなた方を信頼しています。パウロはガラテヤの人々が必ず偽りの教えを捨てて正しい福音に戻るってことを信じてたってことですね。それは主をよりどころとしてって書かれてますけれども、つまり神様への祈りによって与えられたパウロの信仰の確信だったと。必ず彼らは戻ってくる、まあ、そう確信していたってことですね。まあ、この手紙の中でそれこそパウロは初めから終わりまでと言っていいですね、非常に厳しい言葉でガラテヤの人々について語りかけているんですね。それは 彼らがそれほどに深刻な状況に陥っていたからであるということは、まあ、すでに確認していますけれども、まあ、しかしパウロのこの言葉の厳しさのもう一つの理由はですね、パウロがガラテヤの人々を実は深く信頼していたからこそでもあるということですね。パウロの信仰の確信であった、だからこそ彼らにガラテヤの人々にですね、パウロは厳しい言葉を、語ることができたと。相手を真に信頼しているからこそ厳しい言葉で率直に語りかけているということですよね。そしてその信頼は神様への熱い祈りを通して与えられた信仰の確信であった、まあ、私たちも人に何を語っていいか困ってしまうような場面ってあるかとは思いますが、本当に主に祈ることで主から言葉をいただいてですね、確信を持って信仰を持って語るということが必要な場面があるのではないかと思いますね。またもう一つパウロに与えられた確信がありました。それはその次に書かれてあるんですね。あなた方を惑わす者は誰であろうと裁きを受けますとパウロは言っています。このあなた方を惑わす者っていうのは、ガラテヤの人々に割礼を受けるように教えた偽教師たちのことですけど、そのような人々は神様に必ず裁かれるんだとパウロは確信していた。そして続く11節と12節ではさらにこう言っています。兄弟たち、この私が今なお割礼を述べ伝えているとするならば、今なお迫害を受けているのはなぜですか。そのようなことを述べ伝えれば十字架のつまずきもなくなっていたことでしょう。あなた方をかき乱す者たちはいっそのこと自ら去勢してしまえばよいと、まあ、ここでも割礼を問題にしてますが、割礼が問題になるのはその割礼と深く結びつく罪の心があるからですね。それは神様の恵みに対立する心です。十字架の恵みを理解しない固くなさなんですね。それがパウロや多くの福音の伝道者たちに対する迫害を生んだ。十字架に表された神様の恵みを理解しないで、むしろ十字架を倒そうとしたんですね。割礼を受けようと考え始めた時に、そこに生まれる心は結局律法を守る守らないというね、その義務厳守に、こだわるようになってしまうわけですね。そしてそういう心は最後にどうなるかっていうと、結局イエス様の十字架なんか必要はないんだというようになってしまう。十字架によって救われるということが分からなくなってしまう。それがこの十字架のつまずきっていうことでもあるんですが、しかしまあこの十字架のつまずきっていうのはそれよりもっと深刻なことでもあります。つまずくっていうのはという言葉はですね、腹を立てるという意味も含んでるんだそうですね。例えば道を歩いていて思いがけないところに石ころがあった。それに気づかないでつまずいた。するとね、思わずね、ちっこいつめってね、腹を立てることがあるんじゃないかと思うんですけど、キリストへの信仰だけでは物足りない。割礼を受けて立法も守る必要がある。さらに財産も必要だし、学歴も地位も必要だと思い惑っているうちに、やがってキリストの十字架の恵みが分からなくなって、かえって十字架が邪魔になってしまう。そういうことが起こってくることがあるんだ。これが十字架のつまずきということなんですね。そういう意味ではキリストの十字架を信じ抜くということは、この世的な私たちの足場を完全に取り払われることでもあるんですね。名誉も地位も賢さも何もなくなる。キリストの十字架だけです。まあ、それは決して気分の良いことではないかもしれませんね。私たちにとってむしろ気分が良いのはキリストと律法と両方使い分けることですね。こちらにも足を乗せて、あちらにも足を乗せる。気持ちのいい限りにおいてキリスト者の生活をし、気持ちのいい限りにおいてその他の生活もする。このキリストと律法の両頭使いの気分の良さから、私たちが本当の意味で自由にならなければ、私たちが本当の信仰の平安に生きることは難しくなるんですね。そしてそのことが難しくなるために、私たちはいつの間にか十字架が邪魔になってしまうということが起こるということですね。先ほども見ましたが、パウロは6節でキリストイエスに結ばれていれば割礼の有無は問題ではないと言いました。イエス様に結ばれてさえいれば、他のものは何がなくても心は平安であって、主の喜びにあふれて自由に生きることができるということですね。真実の愛に生きる信仰はそこにあるということですね。まあ、そのような歩みをしていくものでありたいというふうに思います。お祈りをいたします。